お便りが来ております。あり
はい
がとうございます。特にハンドルネーム等はございませんでしたので、名無しさんと呼ばせていただきますが、ちょっと以前にいただいたんですけれども、多分これはフライデーがあったところの、お話だと思うんですけれども、難しい漢字の方の許すに吹き出しました。寸鉄人を刺すですねという短いコメントをいただきました。ありがとうございます。与田さん、寸鉄人を刺すっていうのはどういう意味か知ってます？
なんすか。
いやいやいやいやいやいやいや、まあまあまあまあまあ。
なんすか。
いやいやいやいやいやいやいや、まあまあまあまあまあ。俺ね、俺も正直わからないというか、イメージで、寸鉄人を刺すっていうのは、要するに、ちびちびやってればそのうち大ダメージだぜ、みたいな。そういう、ほら、寸鉄がこう人を刺すわけだから、そんな、こう、コツコツやってればいつかすごいぜ、みたいな話なのかな、と思ってたわけですよ。で、このメールをいただいて、そういう意味に取ると、この文章が理解できないわけですよね。なんだろう、これは。寸鉄人を刺すってどういう意味なんだろうと思って、よくよく調べてみると、的確な、短く、なんて言うんだろう、的確に、要点をつく例えということなんだそうです。それが寸鉄人を刺すということなんです。だからこの、メールで、名無しさんがおっしゃりたかったのは、要するにその難しい漢字の方の許すっていうのは、的確で短い例えですねっていう意味なんだというふうに解釈したんですけども、そんな、なんか難しいことわざをこうスラスラ出してくるような方が聞くものではないと思うんですよね。もうちょっと頭のネジをこうなんか緩めて緩めてですね、なんか口開けながら聞くぐらいがちょうどいいと思うんですよ、この馬乗りラジオって。本当になんかありがとうございますということとともにですね、こういう機会を与えてくださったことに感謝しております。一つ偉くなりました、本当に。寸鉄人を刺すってそういう意味なんだっていうね、知らなかったっすよ、全然知らなかった。皆さんも今日ためになりましたね。もう来週からバンバン使ってくださいよ。
寸ってどういう字書くんですか？
寸は一寸二寸の寸で、鉄はなんていうんですか、アイアンの鉄ですよ。で、人を刺すはもう人をブスッと刺すですよ。なんですけどもね。そういうことなんだって。もう、それ寸鉄人を刺すねみたいな感じですね。バンバン使ってですね、ほら、この人はなんかことわざとか詳しいわみたいな、モテ度とかをアップしていただければですね、ウィンウィンかと思います。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの、なんで言うてくれんの、依 田さん。
すいません、なるほどなと思って。
もう感心してる場合じゃないっすよ。何年やってんすか、これ。ここまで行ったらそっちが挨拶するってさ、もうさ、
暑さでぼーっとしまし
ほんまね、
た。依田です、こんばんは。
東京と大阪をスカイプで結んでですね、もう2人とも夏の暑さにやられて、もう本当に世間話もできないくらいのヘトヘト感なんですけれども、暑いっすね、一気に夏ですね。
もうね、なんか
びっくりしましたね。
梅雨明けでしたっけ？
先週いつの間にか開けていたわけですけれども、今週はもう軒並み30度超えてましたよ、東京は。32、3度は平気で、もう朝9時台からもうそんな気温だとか言ってましたからね。で、なんか確実に世の中ってクーラーの効きが悪くなってますよね。そう思いません？いや、俺、いろいろ歩いてみたりとか、うちの会社内でもそうですけど、明らかに設定温度が高いですよ、今。
そういうなんかムードですからね、
ムードですよ。
世
要
の
す
中
る
が
に、
ね。
ね、なんかマイナス5%なわけでしょ。いうかね、省エネでしょ。ね、結局、お金あんま出したくないからでしょ。 なんかでもね7時ぐらいになる、夜の7時ぐらいになると一気にですね冷房が絞られるんですよ、
うん、
そこからはもうなんか地獄ですよ本当に普通にこう座ってデスクワークして汗かくんですから、
うん、
もうシャレにならんすよ。なんかちっちゃい扇風機買おうと思って、あの USB のやつとかで、
はいはいはいはい、
机の上に置くやつ、
うん、
もうそうでもしないともう持たんわみたいな感じです、
うん、
でまたねパソコンが熱いんですよね、
うん、
なんかこう本当に熱との戦いですよちょっと。でなんかこう睡眠時間もどんどんなんかこう短くなるしね、
うん、
暑いからなんとなくこう夜中とか目覚めちゃうんですよね。でやっぱりずっとねさすがに、クーラーとかかけて寝るのは悪いんであんまかけないようにはしてるんですけどね。そうすると夜中目が覚める。
まあそうですよね。まあでも結構うん、かけっぱなしで寝たりもしますけど、
まあ与田さんは何気にそういうところはあのワイルドですよね。
でもなんか除湿とかねやってたら結構、あでも除湿ってあれなんか電気代高いらしいですね。
あなんかそういう今の最近の技術の除湿は冷房よりも、高いというね、
なんかね
話でしたね。
どういうあれなのか分かんないですけど、
ただ昔に比べるとあの冷房とかめちゃくちゃ電気代下がりましたけどね。
ああそうでしょうね。あの昔はうるさいわ電気代高いわとかでね。
ね。
うん。
でうちにあった昔のクーラーはあのアパートの10階ぐらいに住んでましたから、あの水を外に出せなくって、タンクに水が溜まるんですよ。
うちもなんかそんなありました、ね、昔。
でだからガー
毎回だから取り替えない
と、そうそうそうそう、冷やしてるといきなり止まるんですよね、
うん、
満タンみたいなランプがついて、うん、へえと思ってその水が全部抜いてみたいな。なんかそのクーラーはね、まあ結構ちゃんと効きましたけどね、
うん、
それをつけるとえらい電気代になってなんか、
うん、
だから2時間までみたいなものすごいあれでした、
うん、そうそうそう、だから寝る前にクーラーをそれつけといて部屋温め部屋を冷たくしてっていう
ね、
そんな使い方とかはしてました
ね。してましたよね。でもう、うん、あとはもう寝るみたいな、
うん、
なんかまあそういうそうだよな。でもクーラーのない時代あったなと思ってね、うん、
昔はクーラーだからなくてもまあなんやかんやで我慢というかそれなりにいけておいてような気はしますよね。思えば
難しいところでね、まあ、
うんうん、
頑張れたんじゃないのっていうところもあったわけですけどね、うん、でもなんかこの間からずっとちょっとですね、そのいろんなお付き合いの中であの昭和、非常に昭和な匂いのするお付き合いとですね、非常に平成な匂いのするお付き合いっていうのがありまして、
うん、
なんかこうで昭和のお付き合いのところに行くとやっぱそういう話ですごく盛り上がるんですよね。そうあの昔貧乏した話とか、
うん、
なんか昔僕青春18切符で田舎まで帰っていや俺もやったみたいな、すごいなんかそういう話とか、うん、貧乏ネタとかさ全然盛り上がったりするのと、うん、平成はねなんかそういうのはないですね。なんかね
平成生まれですか。
平成系は
うん、
みんなどんな話で盛り上がるんだろうっていうのはね、うん、まあそもそもですね平成の中に一人昭和がいるわけでですね、その時点ですでにそこの場っていうのはなんとなくそのフラットではないわけですよ、
うん、
みんななんとなく気を使いつつなんかこう今一つこう噛み合わない会話を繰り返すんですけどもね、うん、なんかあって圧倒的にやっぱりあ俺はやっぱこういうなんかもう30代後半、はいはいはい、40代ぐらいのこうサークルの中にいるんだなっていうのが、
うん、
最近しみじみと思うわけですけれどもう本当にねあの病気自慢とかが始まるわけですよ。
ああ嫌ですね。
嫌ですね。
なんかね、うん
なんか余裕でメタボですよねみたいな話から入りましてですね、うん、で なんかまあもうちょっと上の世代、俺よりもうちょっといい世代、40代後半ぐらいになると大丈夫だよ、そのうちあの食欲とかやっぱ減るよって、うん、だんだん食べれなくなってくるから、
うん、
余裕で今ね食べれるんですよね。大体ほら居酒屋でラストオーダーですみたいな、10時から10時半ぐらいに来て、そこでじゃあもうまあなんかあれあるかねとか、なんかおしんこでも頼んどくみたいな世界あるじゃないですか、
うん、はいはい、
そういうところで平気で俺ね焼きそばとみたいなことをね言ってしまって、周りをドン引きさせるわけですけれどもね。食えるんですよね、余裕で。
だから僕も食えますよ、あの酒飲まないんでね、食うしかないんですよ。
いや僕酒飲むし食うしな。なほだな、だ
ヨダさんはそれはタジュアリーですよね。
まあ僕はヨダさんのほらお会いしたことあるから分かるけど、ヨダさんはそんなに太ってるわけじゃないですよね、むしろスリムな方だと。
いやでも気痩せというかそんな感じですよ、だいぶやばいですよ、健康診断で割と5、6キロちょっと平均よりはあの上じゃないかなみたいなことは言われましたからね、70まではいってないですけど60後半ぐらいなんですよ体重が、はいはいはい、だからもうちょっと身長とバランスうまいことを取るにはもうまあ60ぐらいがっていうようなことを言われたんですけどね。
60か、
うん、
もうそれプラス30ですからね。あの余裕で余裕でですね、あなた20キロぐらい落とさないとダメですよみたいなこと言われてて、もう本当にあのしないと本当にダメですよみたいな。まだ僕はその唯一血圧が上がらないんですね、
うん、
血圧は100どんなに高くても125ぐらいなんですよ、
うん、
で普段だと110ぐらいなんですよ今、
うん、
だからで下が70から80ぐらいで、うん、まあまあこんなもんでしょうと、
うん、
あの血液じゃない、あの血圧は問題ないです、うん、でただこれがもし血圧上がったりしてたらもうなんか一気に来ますよいろんなもんがみたいなことを言われて、うん、脅されて散々、
うん、
すいません、難しいな、
まあ、血圧上がって高くないならまあまあ全然ね、
うん、まあ基本的にあれなんですよね、うん、昔から自分の上の味付けっていうのはそんなにあの辛くないんですよ、
うん、
割と薄味系なんですね、
うん、
で昔からまあなんとなくその世の中でもご飯が辛くて全てだからあんまり確かに塩分とか嫌だなっていうか取りたくないなっていうのはあって、うんうん、だから結構人によってはこれ何の味がついてんのみたいなのを平気で食ってたりするんですよね。美味しくないこれみたいな、まあ、そういうところはあるんですけれども食いすぎですよ、
うん、
食べすぎ、まだあの食べられるっていうね、
まあもうね、そんなだそこまでいくとダイエットはもうなんかどうなんでしょう、
いやもう必死で
運動するしかないですよね、
そうそう必死で運動するしかないんですよね、うん、きっとね、うん、頑張るぞ
でもあれですよ、ね、死亡率が死ぬ率が高いのは別にその太ってる痩せてる関係ないみたいな、むしろちょっと太ってるぐらいの方が長生きみたいな話もありますからね、
うん、おっしゃる通り、
ね、痩せてる方がちょっとみたいな、
ね、まあまあなんか痩せすぎもね、かえってよくないところあるんでしょうけど、
まあ、まあ多少こう滑覆がいいぐらいの人の方がいいかもわかんないです、
うん、まあそれとあともう一つの問題はね、もうこのサイズが変わって着るもんがみたいな感じですね、
うん、
3年4年前ぐらいのがきつくって、
じゃああれですか、洋服買いに行ってもあのなんすか、こう大きいサイズとか書いてあるようなところに行かなければみたいな、
いやいや、まだ XL でなんとかなりますけどでもね、あのなんて言うんだろう、ユニクロに行くと、そろそろやばいっていう、あの あと 2サイズぐらいしかないぞみたいな上
は、はいはい、
これを越すともうこれユニクロを卒業しなきゃいけないっていう、
うん、
ユニクロを卒業しなきゃいけないっていうのは怖いですね僕の中ではね、うん、 平気で全身ユニクロなんで
ユニクロって大体やっぱり XL ぐらいですもんね。
そうですね、
高く、うん、すごい上の方でも、
ね、まあまあ上はあれなんだけど、要するにお腹だから下ズボンとかですよね、うん、お腹周りが34、32、34、36、38、おいおいみたいな感じ、うん、そこら辺が危険なんですよ、
うん、
お腹へこまさんさないとね、
うん、
なんか この間親父バンドって最近あるじゃないですか。
いわゆ
る
すごいですね、
親父バンドってすごいもうあのいわゆる50代60代ぐらいの人たちが組んでるバンド
の、はいはい、まあ、ありますよね、そうちょいちょいそういうのやってる人たちいますけどね。
そうで、なんかそういう全国大会みたいなんて、全国予選を勝ち上がってきた皆さんがみたいな、それの会社員版みたいなのがどうも今年ぐらいから開かれるらしくて、8月29日かな締め切りとかって言って、なんかビデオ送ったりして、そこ通なんか県予選とかあるのかね、よく知らないけど、そういうの通るとやっぱり全国大会があるっていう、そのだからまあ、会社員であればいいみたいで、同じ会社でバンドをやると、だったらいいらしいですよね。やるかバンドとかやると痩せるんじゃないかなって思ってね。やっぱりこう人に見られるってあれじゃないですか。なんかいいじゃないですか。
いやそれはどうなんでしょうね。そんな頻繁に人の前に出るならね。
いやだから僕だったらやっぱり例えば浜翔とかさ。佐野元春とかになるわけじゃないですか、うん、もし本気でやるとしたら
です。歌う方ですか。
もう分かりますよ、僕がリードボーカルですからいやそうしないと痩せないですよ要するに
痩せるために別にバンドやんなくてもいいじゃないですか。
いやなんかほらダイエットってやっぱきついし辛いしとかいろいろあるじゃないですか。そんな
まあ
そういうのじゃなくてこうなんかこう楽しみながらダイエット。
でもバンドはバンドでね、バンド内で圧力できるか分かんないですよ。
いやまあ、
人間関係が。
いやまあね。
ややこしい
ことになる。ややこしいことになる可能性は大ですけども、だからそこは頼むからもう、俺のために数ヶ月泣いてくれと。ここでもパワーハラスメントか。いうことなんですけどね。僕、会社内でパワーないんですけど。なんかそういうダイエットはないのかなと思ってね、
うん
うん、あとでもな、
でもなんか楽器ね、例えばなんか吹く感じのね、管楽器系とかそんなんやってるといいかもわかんないですよ。
あでもねあれは本当にいいですよ。僕トロンボーンやってたんで、トロンボーンやってたところ時は本当に肺活量が5500ぐらいあって、
あすごいですね、
うん、それ学生時代とかやってたから、高校の時にその肺活量ふーってやって5500とか言ってたら、その体育の先生がそこいたわけですよ、
はいはい、
その肺活量の、
はいはいはい、
お前陸上やれ長距離やれよとか、そんな無理死ぬっすみたいなで、まあ、要するにそういう関係やってたんで、もう それで自然と身についたというか、
うん
うん、ことなんですけれどもね、これは腹式ですからやっぱり自然とお腹ね、腹筋を使うから、うん、
それは燃焼しますよ、いろいろ
若干燃焼しますよね。僕今多分ね、腹筋がね、数値化で表すと3とかだと思うんですよ、100に対して。もうお腹の筋肉がほぼないんだと思うんですよね。要するに非常に危険デンジャラスな状態ですよね、うん、もう一回割れたいって、もう一回もない、割れたことがかつてないですけど自分史上そこにな。
あでも自転車とか買ってはりませんでした。
うん
うんうんってうんってい
や自転車すごいやる気があって、毎週末に今週は行くぞ、
大金はたいて
今週はやるぞ、今週はやるぞとかっていろいろちょっと整備とかもしたりなんか拭いたりして、行くぞ行くぞって言ってるんですけど、なんかしら週末にあるんですよ。 その俺の行く手を阻むんですよ。
はいはいはい。
まあそれを世の中では言い訳と言うんですけれどもね。何、いやでもね本当にね何かしらあるんですよ。ここのとこは結構なんか大きめの。
どうなんですか、家から会社までみたいなのを自転車でってなると無謀ですか、やっぱり。
ですね、なんかね30キロ近くあるんですよ。結構さ、東京ってひどいのは皇居が邪魔なんですよ。
あ、そう、あ、真ん中に
ドーン、真ん中にドーンとあるから、まあ、皇居の手前ぐらい、あるいは皇居の逆サイドみたいなところで勤めてたらいいんですけど、僕、うん、ちょうどその会社が皇居をぐるっと回って半周したところにあるわけですよ。ここまっすぐ行けてたらすぐなのにみたいな。別にあの皇室批判ではないので、そこはですね、あのピリピリされると困るんですけど、単純に地理的な問題でそうやられると辛いのよっていう、
ね、あそこって皇居の下って地下とかってないですかね。
多分ね掘っちゃいけないんじゃないの、あそこ。
やっぱそんな感じしますよね。
だってあんまり地下鉄とかもあんまりこう真下をズドンと通ってる感じしないもん
ねえ、
うん、
やっぱあの辺はこう聖域というか、
そうそうそうそう、
上も下もダメ
ですよ、ね、上も下ももうダメなんですよ。要するにまあそれはね、別にそういうことに対してなんか過剰に反なんかやだやだとか言う気はないんですけれども、単純にここまっすぐ通らせてくれみたいなね、うん、それは思うんですけど。でもさ、うん、すごいなよ、そのあの自転車を本格的にやってる人でね、社会人で、
はいはいはい、
うん、あのまあアマチュアですよ。でも、まあ、週末レースがあったら出るような人がですね、いて、でそういう人たちは朝6時ぐらいから皇居の周りを5周とか、まあ、3周とか回ったりして、で出社する。
あれ1周ってどんぐらい
なんですか。おそらくね5、6キロあるんじゃないかと思うんですよ。
はい、
だからなんか皇居を 何周してタイムとかを全部やったりとかして、
うん、なんか皇居の周りをマラソンでいうような
話を聞きますけどね。そうそうそう、あれと同じで、うん、その自転車で、まあ、内回りを回るとかいう、すごいっすよね、うん、だから俺もなんかそうならなきゃいけないんでしょうね。いやでもね、なんかだから6時起きてさ、なんかバナナとか食べてちょっと水分取らないと、やっぱり今の時期危ないですからね、うん、水分取ってなんかこうバナナみたいなの食べてシャーっとその行って、まあ、そこまで頑張れたとしても、もう会社行ったら死んでますからね多分ね。 寝てると思いますよ俺、会社行って。あの本当にロード、そのロードサイバイクってあのドロップハンドルの自転車乗るじゃないですか、
はいはいはい、
あれ乗るとなんて言うんだろう、 2時間とか3時間とか、まあ、乗って戻ってきたら、そっからもうねほとんど何もできずに寝ますね。
うん、
あのね、なんかね体がねもうこれ以上無理無理お前、あの寝ないと危ないからみたいな感じに なってね、スタッと寝ますね。
うん、
まあ、それぐらいの全身運動なんですけれども、あれって、いやーすん、やっぱりねなんかすごいっすよ。
まあ、一番その体に負担かけないっていうのはでいうと、やっぱり泳ぐぐらいですよね。
ね、あの、うん、昔ね、なんかその寝てる時に、寝る前とかにこうなんか自分がこうずっと泳いでるっていう、こうイメージのまま寝ると。
まだなんか都合良さそうな。
そうすると、非常に朝起きるとこうなんかこう。
なんかうさんくせえ、
いい代謝になってるんだ。
うさんくせえ、絶対これ騙されてますよ。うん、
まあ、あの騙されてますよね。
いやなんか イメージ系のやつっていうのはなんか本当どうなのって感じしますけどね。
まあね、イメージで痩せられるんだったらいくらでもな。いやね。
そんな泳いでるイメージで 寝たらなんかおねしょしそうで嫌ですけどね。
あとはね、今日なんですけど、僕東京なんですけど、東京というか、はいはい、まあ東京の外れの方なんですけど、 あの新三郷市っていうところが埼玉県にありましてですね、
うん、
最近そこがすごい大きくこう、もともとはあそこら辺何だったんだろうな、多分ね、あの JR の貨物駅とか貨物のなんか操車場みたいなところがあったんじゃないかと思うんですよ、あの辺って、
はいはい、
だけどそういうのって結構今売り払われてる、行くじゃないですか、民営化みたいな、
うんうんうん、
でなんかそこにすごい土地が余ってて、でそこにボコボコとその大きいそのイケアだとか家具のイケアとか、うんうんうん、コストコっていうね、そのアメリカから来た会員制のすごいでっかいショッピング、まあ、なんていうんだろう、
会員制なんですか、
そう会員制、年会費払うで、
年会なんぼするんですか、
なんぼ4000円ぐらいかな、
する
で、だからもうなんか卸ですからうちはみたいな、卸ぐらいの勢いですよみたいな、
会員費を払う、
そうそう、どうもやっぱりペイできますよみたいな感じの、もう超デカめのスーパーマーケットみたいな、まあ、もう食料品から日用雑貨、電化製品、
実際やっぱ安いですか、
でね、いや今日初めて行ったんですよそこに、
はいはいはい、
でそこで行って、もうすんげえでっかいカートとか持ってゴロゴロ行ったんですけど、あのそこで結構パソコンとか持ってるんですよね、で周辺機器とかもあって、今 iPhone にしてあの Bluetooth のヘッドセットを買おうかどうしようかってずっと考えてた、迷ってたんですけど、うん、その S の305っていうのがあの iPod にも挿す、 iPod のお尻に挿すと、
うん、
あの Bluetooth で飛ばせるみたいなのがあるんですよ、うん、それをセット、ヘッドホンとその Bluetooth の発信機のセット付きで、うん、7800円だったんですね。でこれって今例えばアマゾンで買うと多分1万円だと思うんですよ。だから、
うん、
まあまあ安いなこれはと、
うん、
前々からちょっとこれは気になってて、
うん、
でちょっと安いからなんかこう飛び降りる感じで買っちゃったんですけどだからまあ、 あのただなんていうんだろう、全てにおいて激安バカ安っていうわけではなくて、
うん、
ただそのあのもう基本なんて言うんだろう、食料品とか何かはもう全部でかいですからね、あのポテトチップが1キロの袋に入ってますからね、まあ、
向こうの外人サイズに合わせとるでしょうね、そうそうそう、やっぱりね、
もうだからああいうのってなんて言うんだろう、ほら向こうの人ってもう1回買ったらそれをさ全部や置いといたりとかで、冷凍食品とかも向こうには絶対冷凍庫で冷蔵庫あってバカスカ入れててみたいな世界じゃん、実際にね何もかもがでかいんですよ、
うん、
そういう感じで、だからまあ
なんかでもどうなんですかね、うまいんですかねそういうのって、向こうのってね、なんかすごい大味な感じがして、お菓子とかでもあんまり買う気がしないんですけど、ね、
いやあのなんていうの、合う合わないはある、ただ昔に比べたら随分美味しくはなってますけどね、
うん、
でもね日本でも結局もうほら業務用みたいなのの、例えばたこ焼きの冷凍食品だとか、
あります、ね、
たこ焼きが60個入りの袋がそこにどさっとあったりするわけですよ、うん、ありますね、だからそういういわゆる日本人でものおな、なんていうんだろう、好みに合うようなもう日冷の冷凍食品みたいなものもいっぱいあるわけですよね、
うん、
でもちろんそういうアメリカとかの向こう、まあ、珍しいラザニアのやつとかさ、なんかいっぱいあったりとか、あるいはもう普通に生鮮食料品もあって、
すんごい、うん、日用雑貨的なものもやっぱり日本のあれに比べても安いですか、
うん、やっぱり安かったですね、
へえ、
うん、だからそうだな、そういうまとめ買い的な安さのものと、やっぱりまあここね、そうこの S305 のヘッドセットにもしかり、
うん
まあうん、ただ例えばよくあるじゃないですか、限定10名様でこの値段みたいな世の中に出てたりするじゃないですか、うん、ああいう値段には勝てないと思うんですよ、
うん、
ただまあ日常を定量的に買うものとし、うん、あるとして、でこの値段だったらああまあ元は取れるよねっていう、その入会費払っただけの、う
んはいはいはい、
そんな感じの安さだなと思って、
まあ、お茶とか水とか箱買いとかね、
そうい
うのになったらいいんでしょうけど、
ね、それは安かったですね、うん、だからあの2リットルのペットボトル6本入りでいくらみたいなの結構あって、うん、1本あたりだとやっぱ130円とか140円になるんですよ、うん、ケース換算すると、
う
ん、
はいはい、
で結構まあ夏なんでうちも創建ビーチャーとか今日買ったんですけどね、それはやっぱり安いよなと思いましたけど、
うん、
でももうそういうとこってさ本当に倉庫なんですよね。もう、
うん、まあなんかそうですよ、なんかドーンとこう積んで置いてるみたいな、そんな感じでしょうね。
それも引っ張り出して買ってみたいな、うん、でみんなもうやっぱものすごい人なんですよ、繁盛してるんですよね、すごい、うん、でも人はわーいるし、もうわーって言って、うん、もうなんかようもう一回りするだけでヒーヒーみたいな、
うん、
でなんか買ってまあ出てって、なんかここまで来てでも IKEA に寄らないってなんか悔しいよねとか言って、結局 IKEA にも寄って
何を買うんですか
、まあ、何を買うって何も買うものはないんですけど、なんか最近ネットでなんか流行ったじゃないですか、流行ったのかな、なんかあのソーラー の, あの電気スタンドがあったりするんですよね、2500円ぐらいで。
ほう、うん、
それをこう、まあ、僕は買わなかったですけど見たりとかして、
うん
うん、これはでもあの自然と死ぬほど歩いてますね、これね。
ああまあね、まあ、なんだかんだで結構あの休みの日とかブラブラ一日してると1万歩ぐらい歩いてますからね。歩いてますよね。
このショッピング痩せっていう可能性はないか
と、
う
ん、で1万歩歩いてるわとか思うじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でもその間やっぱりどっか飯屋行って食っとるわけですからね、
そうなんですでね、なんか本当に賢いなと思う、賢いなっていうのは変だけど、コストコも、IKEA もどっちもフードコートがあるんですよね、
はいはいはい、
店内に、
はいはいはい、
でね結構安くてね美味しそうなんですよ、うん、でっかいピザが一切れいくらだとか、 なんかジャンボホットドッグ200円みたいな感じで売ってて食う食うね何やってんの俺みたいな、
全然ね、いやそうちょっとだから運動することによって食欲こう増してしまいますからね、
そうそうそう、本当にね、あのちょうどこうレジ済ました、わったわったっていう頃、そこにまさしくあるわけですよ
ね、
あお腹すいたよね、うん、
か全然ダイエットにならないですからね
って言ってね、そうなんですよ、そこでぐっとその歯を食いしばってダッシュして帰るのがいいんでしょうけど、
うん、
無理だ
一番のダイエットはやっぱ動かないとかねやっぱ外に出ないとか
でもなんかあのなんて言うんですかね、こうやっぱりストレス解消というか、たまには出ないとあかんなっていうのは ね、最近すごく感じてて、ちょっとここ最近デブ症になってるなっていう自分の中でもあってて、ちょっとこういかんなみたいな、自分を取り戻さなければ、
うん、そのコストコイは何すか、東京で結構あるんですか。
いやあのね、まだ全国で10カ所ぐらいかな、もともとはアメリカなんですよ確か。
ほうほうほう、
でそれが入ってきて、で大阪にも確かあるはず。
へ
え、うん、でそこも新三郷も7月7日にオープンしたばっかりなんですよ、うん、まだまだ今本当に始まったばっかりみたいな感じで。
なるほどね、まあ安いスーパーとかね、日用生鮮品が安いってなイメージってなると、やっぱりこう大阪だともうスーパー玉出が最強なんでね、
もう分かんない、玉出っていうのが
もうスーパー玉出を超えるスーパーは多分もうないと思うんでね、あの1円ですからね、
何があ
のいやいや商品が肉野菜1円ですからね、意味が分かんない、
意味が分からない
そういうスーパーがあるんですよ。
へえ、それ結構 でかいいっぱいあるんですか。
関西大阪では多いですね、かなり。
へえ、
あの店がねすごい特徴的なんですけど、
はいはいはいはい、
あのこの間あのどこやったか、何歳か毎日か忘れたけど、ちょっとあのニュース記事が載ってて、
はいはい、
それ見て初めて知ったんですけど、ものすごい派手なんですよ、
うん、
ネオンがギラギラしてて、
うん、はいはいはい、
それすごい有名なんですけど、それがあのハリウッドのイメージがなんか何やったかな、カジノかな、あのすごいイメージして作ったっていうぐらいの、すんごいあの似つかわしいなんかギラギラした感じで、食い物売ってる店にはちょっとね合わない感じの電飾ギラギラの、あの外から見たらパチンコ、
はいはいはいはい、
パチンコ屋さんみたいな感じなんですけどね。
そうなんだ、へえ、
うん、
そんなんだ、ね、
あの危ないですよ。
やられかねない。
あのなんかね、安いのはいいんですけどね。
はいはいはい。
生鮮食料品買う気になれないスーパーっていう。
ダメじゃない。
嫌でしょ1円でなんか。
まあまあまあ、なんか怖いですよね。
そのちょっと怖いです
よ、ね。ちょっと怖いですよね、それは。
で、しかもね、24時間営業なんですよ。
うわ、すげえ。
もう、なんかもう怖いっすよ。
怖いね。ちょっと怖いですわ。へえ。なんかすごいねそれね。
もともとがね、本店がね、これもね微妙なんですけど、あの西成なんですよね。
はいはいはいはい、
うん、それが悪いとは言いませんけどちょっとなんかいろいろ思うところがね。
なるほどね。へえ。でもなんかそうやって、ま
あ、庶民の味方な感じの店だったんですけどね。ただその鮮度とかどうなのってやっぱりね、24時間だし、実際やっぱちょっとね、店内よりもやっぱね、
はいはいはい、
微妙な感じなんですよね、なんかね。
へ、
うん、
すごいな。
衛生的にどうなのみたいな。
いや、まあでも24時間無理よね。
うん、
無理よ、生鮮食料品とか扱えないと思う。掃除いつすんねんみたいな話も。
うん、他のなんかね、食べ物以外の商品とか買うぐらいですけどね、たまにとか。
はいはいはい、
うん、
へえ、そうなんだ。
でもスーパーたまではすごいですよ。
すごい。
もうなんか関西ではなんか
そういうなんかディスカウント系ってあんまりないんだよな、東京。あ、まあロジャースとかあるか、オリンピックとか。
うん、
あとはドンキはそんなに安いわけじゃないもんな。
ドンは
ね、肉のハナマサってあります？
あ、なんか、はいはいはい、
う
ん、
あそこ割とあの卸系というのが、うん、もう一つ一つがでっかくてみたいな感じ。強度がなんかなんだっけな、なんか笑ったのは1キロの、ポテトチップは笑ったでしょ。あと、うん、2リットルのサルサソースとかどうすんねんとか思いながら見たりとか。何もかもなんかもうものすごいでかかったんですけど、
ああいうのでだからインパクトあって楽しいんですけどね、見るには、
うん、あのなんかこう
全部業者向けのやつですからね。
あのこんなに使い切れないっていう、
うん、
だからケチャップとかすごい買いたかったんだけど、ごめんごめん、あのそのなんかタンクに入ってるケチャップなんて無理じゃないですかみたいな。
なんか全部がこうね、大家族仕様みたいな。
そうそうそうそう、ね、だから本当にね、食べ盛りのお子様をたくさん抱えたご家族みたいなのはもう、うん、あ、もうなんかありがたいわっつって買っていくだろうなと思うんですけど、実際に結構お子さん連れ多くて、うん、まあなんかね、にぎやかにほぼなんかそういうフードコートもあるしね、
うん、
そんな感じでなんか楽しそうだしっていうところなんでしょうけど、うん、ああ、なんかいろいろ面白いですよ、でも、うん、ショッピングは
もう金使いますけどね。
そうそうそうそう、難しいね。そこだけですよ、あとは。ああ、なんかもうこの部屋も片付けたいな。この連休は多分この部屋を片付けるということを
し、うん、
な、片付けると痩せるとかってないかね、うん、ないよね。
まあよっぽど動かないとね、
うん、
あの庭掃除とかそういうのも含めてね、はいはいはい、うん、
ですよね、
うん、
体なまりっぱなしですよ。なんかいいダイエットないですかね、お聞きの皆さんね。
あの、いや、もう食べないですよ、食べない、動かないにつきますよ。ま
あ、でも食べない、いや、まあそうなんですよね、ほんまね。あの、なんか宗教的背景はないけど、一人ラマダンとかを実行しようかと思いますよ、俺もたまに。あ、もう今日絶食行く、絶食みたいな。
あとも多額の借金するとかね。精神的に追い込まれないことにはね。
なんかそれ健康になれそうもないじゃん。あの、痩せるってことはつまり健康になりたいっていうことじゃないですか。
健康的に痩せるなんていうのおこがましい話です。やっぱり
もうなんか死の淵をさまよえぐらいの感じ、おっす、頑張ります。
人間関係悪化させるとか、
ね、悪化させるとかね、なんかあのもうどこ行っても針のむしろとかね。いや、もうちょっとなんかなんかいい暮らしを送りたいですよ。
いや、なんかでもええ週末ですね、なんかね、買い物とか。
なんか、うん、まあなんていうんですかね、たまにはね、
うん、
そういうこともしていかんとね。
僕は今日はあれですよ、あの3000円のうな重食って言いましたね。
マジですか。ここで出ましたよ、また、ね、特進貴族が。
いやもう、まあ、あれですよ、数年、2、3年に1回ぐらいの贅沢ですね。
はあ、もういいっすね、先輩はもう。
道頓堀の添右門町というところの、はいはいはい、歓楽街にあるんですけどね。はいはいはい、ひしとみって割と有名な、江戸前うなぎやってるとこですけどね、
はい
はいはい、思い切って、
3000円
うまき御膳というので
うまきってうまいっすよね。
あ、うまいっすよね。
あのこう卵焼きにね、くるんでるやつ、うまき好きなんだよな。
こう道頓堀を見ながら優雅になんか大層の和室に通されて、
もうなんか訂正を打倒したい、この与田さんのこの独身貴族ぶりを追求したいですよね。
そんな添右門町行きの、法善寺横丁ぶらりとしの、水掛け不動とか、みーのなんかこうすごい関西を満喫してるみたいな、
すごい、いいや、いい週末じゃないですか。
丸井に行って、丸井の地下で、あれはなんていうんですか、あのコールドストーン
とか、
あの冷たい石の上でこう、
あれ、カチャカチャカチャ歌ってくれた。
もうね、もうね、聞いてくれた、それ。あのね、俺、消えそうになりましたよ。
来た、歌ってくれた。
もうね、あの、なんていうんですか、あの、フレンドリーさっていうのを、なんかこう、はぎ違えてますよ、あの人たち。本当に。あの、なんて言ったらいいの、あの、学生乗りっていうんですかね。もう大学祭じゃねえんだからみたいな。
はいはいはい、もうそうなんです、あのコールドストーンっていうね、アイスクリーム屋さんって、そのなんていうんですかね、こうその場でこうものすごいマイナス何十度に冷えた石の上で、うん、そのアイスクリームの素みたいなのと、うん、その生のフルーツみたいなのを、
なんかクリームやらアイスクリームやらと、なんかなんですかね、スポンジのケーキやらをこうカチャカチャカチャカチャ混ぜて、
その、そうそう、その石の上でヘラでカシャカシャカシャカシャと混ぜ合わすことによって最終的なアイスクリームを作るわけですよ。で、それをやるときにカシャカシャやりながらたまに歌を歌う。
もうね、それがね、
それもなんかそのまあ、なんかどうも決まってるみたいで、なんかあの割と同様的なね、
うんうん、
もんなんですけど、その日本的なものじゃなくて、やっぱり海外、そのコールドストーンってアメリカなんですけども、
はいはい、
そのアメリカの民謡ですか、なんか、うん、だからヤッホーホートランランランみたいなのの替え歌で、なんかこう、やったりするわけですよね。はいはいはい、うん、それがやっぱ
腹立った。注文した時からのそのやり取りがなんかもう、なんかすごいもう、いちいちコミュニケーション取ってこようとするんですよね、なんか。もう、もう、鬱陶しくてね。今日初めてですかとかね。いちいち聞いてきて、なんかもう、なんでしょう。もう、しんどかったですね、あれは。
しんどかったですね。
で、なんか注文したメニューによってはなんか、その歌、それぞれのメニューになんか歌みたいなのがあって、で俺が頼んだメニューをなんか忘れましたけどね、うん、頼んだら、急にアバード歌い出してね、なんか、まんまミーヤとかいうやつをこう頼んだんですよ。
いや、それはまんまミーヤですよ。
で、もういきなり歌い出すんですよ、店員が、従業員全員が、ニコニコ笑顔で。
そう本当にね、本当に一人じゃないんですよ、そこら辺
全員が歌うんですよ。
そう、カウンターの向こう側の人たちが、何かしながら全員で歌うんですよ。
もうね、ものすごい笑顔なんですよ。
そうあれはね、なんかね、
なんか危ないですよ、あれ、うん、
あれはね、すごいですよね、あれはすごい、ね、
なんかセミナーっぽいなとか、いやだこれみたいな雰囲気ですよ、あれ。
いやいや、まあ、セミナーっぽいっていうとな、だからあれがアメリカなんですよ。
もうあの笑顔がもう怖くて怖くて、もう。
いやいやいや、あれはね、ちょっとね、最初行くとポカンとしますよね。
もうポカーンですよ、ね。うん、もうあれも、ね、周りにもね、店があるんですけど、ね、はい、なんかもう他の周りの店、苦情言わへんのかなっていうぐらい、もうめっちゃ歌いますからね。
いやいや、歌う。
でしかも石の上で、あの、カチャカチャカチャカチャって鳴らすじゃないですか。あれがうるさくてね。そうそうそう、もう
ね、普通に本当に石をヘラで、ね、金属製のヘラでカチャカチャやってますんで、えらいうるさいんですよね、あれな、確かに。
他の、ね、テナントとかから絶対苦情出てもおかしくないんですけどね、あんなもん。
気にすなや、みたいな感じですよ。そんな気にしてたら持たんがな、って
い。いや、は、なんか、誕生日の、俺の前の人がなんか誕生日やったらしくて、別にその、誕生日やっていうこと言わんでもええと思うんですけど、なんかやりとりしてる間になんかこう、まあ、ポロッと出たんでしょうね、なんか誕生日や言うて、ハッピーバースで歌い出すしね。
いや、
待ってくれよっていう。
あの、たかだかアイスにそこまでのね、付加価値をつけてくるかっていうね。
そんな大してうまないのに、ほんま。別にうまくねえわ。
いいじゃないですか、いいじゃないですか、お父さん。そんなことばかり言わずと。
こんなの551のアイスキャンデルは絶対うまいわとか思いながら。
551より限界量は多分、原材料費はかかってますから。結構値段しますよね。
こう、うん、結構しますけどね。ね、うん、
そうですよ。でもああいうね、女子高生とかに多分大人気なんでしょう、ああいうところは。
どうなんでしょうね。
もう俺も最初
行った時にも、二度と行かないと思いますけどね。
もう最初行った時に俺も笑って笑ってしょうがなかったですけどね、正直。なんか俺間違った国に来たような気がして、ね、今違う世界に行っちゃってた。
もうね、
あれはぜひね、まだ体験してない方は一度ですね、うん、体験してその居心地の悪さっていうのを存分に味わってきていただければと思うんですけど、
ね、悪い学生乗りっていうのを体験してくれます
か。ぜひね、なんかこう自分に活を入れたいみたいな方はですね、そういうところに行ってですね、自分がどれだけストレンジャーなのかっていうことを、こう自分の身をもって体験するのもいいと思いますね。
うん、
まあそんなわけで、じゃあ今度東京来たら2人で行こうか。
コールドストーン、
ね、コールドストーン、あえてのコールドストーン。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております。なんか今週は何にのも言わなかったし、あ、パフュームおめでとうございます、週間第1位ということで、
あ、はいはい、
まあまあ当然です。はい、ようやく私も、29日ですか、10月の追加公演ですけれども、
はいはいはい、
ようやくチケットが当たりましてもう本当にもうありがとうございます、ようやく行けますみたいな感じなんです、うん、はい、ということで最後与田さん何かございますでしょうか。
まあね、本当に今日はなんかお金使いすぎてなんかきついわ。
今カンカン買ったぜ。今の発言はカンカン買ったぜ。
いや
訂正妥当みたいな感じになってきたぜ。なんかまあね、たまにはそうやってパッとね、そうそう、やるのもいいですよ。
たまには本当に、
本当にそうしないとね。ということでした。暑さに負けず皆様頑張っていきましょう、来週もということです。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。